親鸞聖人の深い音読に触れるご法要を、御正気法音講と申します。私が住職しているお寺では、御正気法音講を、毎年11月22日、23日の2日間務まります。その間、床の間に若いお姿の親鸞聖人のご神祢、ご映像が飾られています。ある時、法音講にお見えになられました布教師の先生が、この親鸞聖人のご映像の下に、薄くて見えにくいが、蓮如と書かれた署名があるのではないですか、と指摘されました。私も以前から、蓮如聖人がお書きになられた事態であると思っておりました。蓮如聖人とは、本願寺第8代目住職をなされた方です。真宗の教えが人々に伝わりにくくなっていたとき、本来の浄土真宗の教えの立て直しに尽力された方です。よく掛け軸を拝見いたしますと、きちっと折りたたまられていた跡が残されております。きっと蓮如聖人が民衆のところでお話をされるとき、南無阿弥陀仏とお書きになられたお名号と、この親鸞聖人のご映像をお下げなされらて、浄土真宗の話をされたのではないかと思います。蓮如聖人は阿弥陀如来の教えを深く信じ、お念仏をいただいてお参りされたお方でございます。そして浄土真宗の教えを明らかにしている浄土三部経や、親鸞聖人がお書きになられた書物をよくよく拝読してほしいと、一人一人に願われて教えを伝えられた方でもいらっしゃいました。この親鸞聖人のお姿を拝見いたしますと、30代頃とお見受けいたします。つまり、法然聖人のところにおいでになられた時か、あるいは越後時代のお姿のようにお見受けされます。安城のご映像とか、熊川のご映像の姿は、親鸞聖人の額に深いしわが描かれておられます。そのお顔のしわ一筋一筋に、今までの歩まれてきた歴史が物語っているように伺えます。それに対して若き日のご映像は、法然聖人の教えを聞き逃すまいと、じっと前を向かれてお話を聞かられている凛々しいお姿のように受け止められます。法然聖人のもとにおいでになられたわずか6年の歳月は、今まで20年余り過ごしてきた比叡山での仏道以上の非常に大事な時間を過ごされていたのでしょう。と申しますのも、判念と申されていたお名前を法然聖人自ら僧の釈空と仏弟子のお名前ご法名を与えられました。さらに法然聖人のお書きになられた千尺本願念仏集を書き写し、さらに法然聖人のお姿を写させていただきました。そこに法然聖人自らお言葉を添えられたのであります。そしてさらに釈の釈空の法名を改めて全身という名をいただくことができたのです。この喜びは、親鸞聖人がお亡くなりになるまで忘れられない尊い教えとして抱かれていたことでありましょう。この事実を通して思われることは、法然聖人の全身という方への信頼感の大きさです。法然聖人がお説きになられた教えを正しくいただかれ、それゆえ法然聖人のもとに集った人々の集まり、吉水教団を背負って立つべき求道者として重要視されていたのではないでしょうか。一説によりますと、上元の法難の時、死罪にされるお一人として挙げられていたと言われるほど、吉水教団において重要な念仏者であったのでしょう。それゆえに朝廷におかれましては、恩禄に処すという弾圧を下さざるを得なかったと思うのです。しかし、親鸞聖人は、この弾圧がなければ、 都から遠い越後、関東の人々に浄土真宗の教えが届くご縁はなかったであろうと思うと、法然上人との出会いがいかに大きな意味を持っているのか改めて感じられました。そこにずっと以前から会うべくして会えた祝宴の喜びは、すべて無駄なものは何一つないと引き受けられたのでありました。思えば親鸞上人19歳の時、聖徳太子のお骨が納められている品賀の永福寺にお参りなされました。この日本の国は誠に大乗仏教が行き渡る場所であります。だからよく仏陀釈尊によって説かれた教えを受け止めていただきたい。あなたの命はあとわずか10年足らずです。全身あなたこそ仏様から願われている真の求道者なのですという夢を見られました。まさに10年後の今、法然上人の教えをいただいていることが大乗仏教の最も大切な教えをいただいているという感動を身に挙げて感じられていたのではなかったでしょうか。自分の歩んでいくべき道が仏様の教えによって指し示されていたことを知るのでございます。若き日のご映像を拝見するたびに、お前はそのままの姿で往生できると言える自分であるのかと私は自分に問うています。そのように親鸞上人を見つめることは自分自身を見つめることなのです。若き親鸞上人のご映像を通して求道者として歩む大切さを教えられているのです。